サバ川物語。
サバ川も、サバ川物語。
サバ川物語。
サバ川物語。
皆さんこんばんは。水曜日夜7時が参りました。ちょっとスタジオがドタバタしておりますが、サバガ物語の時間がやってまいりました。この番組を相手しますパーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議のタッキーと
水の自由人浸水センターや方隊のクマです。
こんばんはでございます。
こんばんは。
お土産忘れました、仙台の。さっきもあのしほちゃんに言われてしまった。お土産は言われて
無事故でいいのとか言いません
ねえ。いや実はあの買ってたんですけど忘れました。
どうではダメです。どうでは
ね、あの美味しいあのラフランスのキャンディーを
今ちょっと待ってください。スタジオの外からキャーっていう声聞こえましたけど、
なんでキャーってなん
ラフランスのところでキャーでしたけど、
なんでキャーだったんでしょうか。
災害起こったんですかね、災い
ね。はい、びっくりしました。
まあ、あの
先週は大変あの失礼いたしまして、学会があったもんですから東北大学仙台の方へ行っておりましたが、まあ、あの広瀬川の中継結構大変でございまして、あの広瀬川に降りようとすると結構あの家の路地を抜けていかないとというのと、あと公園を抜けるんですが、もう夜7時を回ってまして真っ暗、暗い、怖い、なんか出そうという中で、勇気を振り絞りまして、川にたどり着いて、ようやくくまちゃんからの呼び出しがあったと。だけど、川を歩きながら一人で携帯で、広瀬川ですねって言ってる風景はちょっと怪しい人でしたね。
一応東京のど真ん中でやったことありますけど
ねえ、喋ってる本人は一生懸命中継してるんですけど、周りはこの人何やってるんだろう
ちょっと遠巻きになりますけどね、
思いますよね。でもあの広瀬川ってあの非常に綺麗な川になってましてね、かつては汚れてた川なんですが、皆さん市民の手で非常に美しい川に生まれ変わったという、あの学ぶべき点が非常に多い川だなというふうに思いましたね。くまちゃんはもう夏終わってもう川行かないの？
行ってますよ。
行ってるの？
はい、あのちゃんと時間を見つけては。
時間を見つけては
というか行かないと調子が悪いんでね。
やっぱりね、
あの温度計で測る水温とは違う水温があるじゃないですか。
なるほどね。
それは感じとかないと、
はいはい、ということで今日はですね川の交流、その辺はですねゲストをお招きしてお話をお伺いしたいと思います。いつも通り皆さんからのメールファックスの参加をお待ちしております。ファックス番号です。0835-25局-3713番です。25局-3713。 E メールアドレスは info@fmwashoi.jp、info@fm-wassyoi.jp、 こちらまでどしどしお寄せください。台風が近づいております水曜日の夜ですが、後半にはね台風のお話もいたしますので、どうぞ最後までお聞きください。今夜もお付き合いのほどよろしくお願いします。サバガン物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。
ネタに合わせて、
はい、ネタに話してという、ちょっとこれ漏れてしまいましたが、時刻は7時まもなく9分になるところでございます。サバガ物語をお届けしております。台風が迫っておりますが、後ほどあの小南さんが出てきまして生インフォメーションで台風のお話をいたします。
さっき今日の日付を言っておきましょう。
はい、今日はですね9月の、はい、クイズです。今日は何日でしょう。
今日台風の特異日
なんですよ。17日ですか。
はい、
はい、ということで台風の特異日ですか今日は。
です。
はい、17日現在、沖縄のあたりをうろうろしてるんですか。はい、接近、まあ、直撃はございませんが、南の海上を少し九州を引っ掛けながら、進んでいって、関西から東海地方にかけて、まあ、上陸するかもという話です。 勢力は弱まっておりますが、まだしっかりとした台風の形をしておりますのでご注意ください。あの台風ってね、あの熱帯性低気圧から生まれていくんですが、これ実は昨日聴覚障害者の会でもお話したんですが、熱帯性低気圧からこう台風になるんですけど、で台風が衰えたら今度あの2つに変わるんですね。あの場合によっては一つは熱帯性低気圧って元の姿に戻る、だから赤ちゃん返りするっていうのと、もう一つは温帯低気圧って形が変わっちゃう、あの前線っていう、あのこうなんていうかな、帯みたいなものが出てくるんですけど、冷たい空気を背中に背負ってあの活発になる、そういう低気圧で、僕らがいつも呼んでる低気圧のことは温帯低気圧って言うんですが、それに変わるとむしろ激しい雨になったりね、気象状況が悪くなることがありますから、よく台風のあの水位を見ていただければと思いますね。気をつけていただければと思いますが、それはあの後半戦ということで、ということで今日は、川は友達みんなで水辺交流会ということで、この番組でもおなじみでございますが、山口水辺交流会の、いつもあのお世話になっております、はい、山本和夫さんにお越しいただきます。
山本でございます。こんばんは、お久しぶりです、
はい、本当はあの、台風とか水害とかそっちの話に行きたいところなんですが、
そうですね、
それは後半戦に置いといてですね、はい、まずあのこの水辺交流会でございますが、まあ、前にもあのご出演いただいて、ね、一通り ご説明いただいたんですが、はい、初めてあのお気になるリスナーの方もおられると思いますので、
そうです
ね、この交流会のちょっと概要といいますか、どういう会なのかをまずお話しいただけるでしょうか。
まず川が好きな人、
川が好き、川が好き、ちょっとそこで聞きたいんですが、川が好きって川の何が好きなんですか。
川のね、風景とか、うん、川が持ってるその生態系、生き物の豊かさとか、うん、結局川が一つ の、 あの皆さんのコミュニケーションの場になって、フィールドになってる、
フィールド、
ええ、うん、だからすごく意味は広いんですよ、広くて深い、うんうん、サバガと一緒でございます。であのその中であの山口県に住んでらっしゃるという方を中心に、大体人数的には80人の会員がおりまして、はい、であのまあ、主にいろんな活動をしているんですけど、一つはあの一つの川を絞ってですね、どこどこへ行こうと、例えば今年なんか伏野川へ行こうということで、うん、流域探訪ということで、流域の中にあるいろんないいところを、うん、あの探して歩こうよということで、うん、まあ、私の方がネタ的には事前に用意してそれを、うん、あの見ていただく、だから自分の住んでるところでもこんなことがあったのよっていう素晴らしいところはきっとあるはずなんですよ、うん、その、まあ、再現というか再生というか、そういうのを見ていただいて、あ、俺たちのところ結構いいとこじゃんという感動をですね、うん、持っていただくようなあのツアーをやっております。
あの川ってほら、まあ、普段ね、あの車で渡ったり歩いて渡ったり、はい、まあ、通勤の時見てたり、まあ、買い物の時にちらっと見たりするんですが、まあ、あの普段こうそこにあって当たり前のような、あの、まあ、伏野川もそうですしね、サバ川もそうなんですが、なんか普通あって当たり前のようにしてるから、逆に意識こうあまりそっちにこう振り向かずにこう生活しているところがありますよね。
そうですね。
そこにこう改めてちょっと待ってと、川もう一回ちょっと見てみませんか、というところ
が、ね、例えば水面があって、我々はその水面の上しか見てないけど、うん、一旦潜ってみるといろんなものが、生き物がいるということで、うん、そのエビとか川魚とか、普段その触れることがない生き物がですね、たくさん住んでて、まあ、私ら多様性と言ってますけど、うん、いろんなその生き物の楽しい世界がある。で、例えば川エビでも取って焼いて食うとか、そういうこともやったりしてます。
食べるっていうことも
あ
るんですね。
だからあの私よくあの水辺の学校なんか行くんですけど、はい、そこでは取った魚を食べてちゃんと食べるんだということをきちっと大人が教えてます、うん、だからそういう意味で、あの単に見るだけじゃなく、観察するだけじゃなくて、取って食べてみて、うん、でやっとその生き物 の、 その循環というんですかね、
なるほど、
そういうものを知っていただくということもやってらっしゃる地域というか、川もございますので、うん、そういったところを見ると、非常にあの子供が知る世界って広いなと思います。図鑑の中の魚が泳いでるわけですから、
これはね、はい、でしかもそれを取って食べるということ
も、食べるまで、もうそれはもう文化を感じると言っていいでしょう、うん、ええ、川の文化を食べ尽くす、そんな感じじゃないでしょうか。
あ、いい言葉が出ましたね、来ましたね。
今日は冴えてますか。
今日なんかどうしたんでしょうか。やっぱ台風が来てるせいでしょうか。
ウキウキするんですよ、台風が来る
とそんなこと言っちゃったんですよ。
結構ね、あの台風好きなんですよ。
どういうところが好きなんですか。
やっぱりどっちに向かっていくだろうかな。やっぱり日本には来てほしくないってのありますよ、うん、ただどういう方向でどういうスピードでどの規模でってのは結構予測するんですよ。でそれが当たった時は嬉しいですね、
なんかその競馬みたいな世界になってますが
結構当たらない
ですね。来てほしくないですけど、いや、まあなかなか自然界のね、台風で、今回も非常に複雑な動きをしてます台風ですけども、まあそういうなんていうかな、川でそのまあ魚を見る、あるいは取る食べるって昔の日本人っていうのは当たり前のようにやってた時代、大昔はやっぱ川からの恵み、海からの恵みをもらってたんですよね。
ちっちゃいゴリとかいう魚をですね、うん、まあいわゆる佃煮にして食べるとか、うん、川魚でもその焼いたりそういう風に佃煮にすることによって美味しく食べられるということをちゃんと知ってるわけです、うん、それからもう一つはですね、魚との遊びというか戦いというか、エビでもそうなんですけど、カニでもそうなんですけど、仕掛けをしてですね、うん、それを捉える。うなぎなんかもそうですけどね、いかに相手を化かすか、
これは知恵の、比べというか、知恵比べというか、
普段取れないやつでも仕掛けをうまくしたら取れるという、うん、まあこれは大人の遊びに近いでしょうけど、うん、大人でもそういう世界に入るともうハマっちゃいますよね。
山口大学の畑野先生がそうでございましたね。
そうですね、
通称ドンちゃんと我々呼んでおりますが、取り方、うん、やっぱり川の好きな人ってやっぱり同じだね。くま、うん、ちゃん取る？
取りません。
取りません。
取らない。
鮭しか取らない。
見てる方がいいですね。
見てる方がいい。
うん、
今夜のおかずにって。
取るのは水生生物ですね。魚も取らないですね。
でもやっぱりうなぎなんか取れた時は感動もんでしょうね。
でしょうね。やっぱり仕掛けがですね、うまく当たった時っていうのは嬉しいでしょうね。うん、
でも総じてね、うなぎも最近こう見られなくなったって、うん、私がまあ住んでる昔の旧山陽町なんかの朝川なんかもうなぎがバンバンこうやってきてた時代があって、仕掛けとくとうなぎがいっぱいね取れてて、私の、家内のお父様がよく仕掛けてうなぎをバンバン取ってきてたって話を聞くと、ちょっと今からでは想像できない、今の川からはちょっと想像できないところはあるんですが、でもそれがまあ昔の人は普通だったんですよね。で例えばその川によってやっぱり住んでる魚たちってやっぱり例えば下関の方から行くと小屋川とかいろいろありますけども、はい、やっぱり特徴があるんですか。
まあ生き物という世界から言いますとですね、河口部から言うとカブトガニとか、うん、いろんなせんべいアワモチとかなんか貴重種がたくさんいたりとか、はい、瀬戸内の海ってすごくそういう意味では宝庫なんですよね。
宝庫なんですか。
で、あとまあ内水面の漁業でいうとアユとかモクズガニとか、はいはい、そういう放流されるとか、育てる部分もちゃんとできてるんですよ、仕組みとして。でただ残念なのはいろんな横断構造物という、まあ、石とかいろいろありますのでね、はい、それがちゃんと登れるようにしましょうというのも非常に大事なことで。
そうですね。
だから魚とか生態系はすごく豊かだとは思いますけど、まだまだそういう改善をする余地があるということで、やはりそういう改善をしてやるともっともっといい川になるということで、山口県の川もですね、全国に誇れる川になりつつありますけど、まだまだ努力が必要なところもあると思っております、は
い、小技というやつを今全国発信してます ね、 すね、水辺の小技という、
まあ、これは水産大学校の浜野先生が、はい、主に書かれたんですけど、やはりその動詞回遊種という、まあ、そういう登ったり降りたり、
うん、
そういう生き物をですねいかに守っていくかというのは難しい。さっき言ったように石とか、
ね、だからその
障害物レース
みたいな、障害物レースですよね、
なっちゃってるんですよ。だからそういうものをやっぱ少しでもですね、例えば石なんかでも濡れた縄1本、
うん、
これ垂らすだけでエビとか上がっていくわけですよね。だからそういうちょっとした仕掛けで登ったり降りたりできるという、うん、そういうことを、まあ、どんどんやっていこうというのが三つ辺の小技の基本的な考え方なんですよ、
ね。そういう意味でやっぱりその魚とかその生態っていうのはやっぱ知っておかないと。
そうです。まず大事なのはそういう生き物がどういうこの生態、
うん、
動きをしているかっていうのをこれはちゃんと正確に捉えないと、うん、実際に例えばですね、うなぎなんかは小さいやつでも登ってきます。そうすると結構コンクリートの垂直壁登るんですよ。
でもそうなんですか。
で縦のただ上上がるときにちょうど角っこで落ちちゃうんです。あれを丸くするとですね、腹をこう擦りながら上がれるそうなんですけどね、あれをこう直角に曲げちゃったためにうなぎが落ちちゃう。そういうことで、そういうちょっとしたことで生態しとけば丸くすれば登れちゃう、上がれちゃう。
我々からするとちょっと想像できないですね、そういう壁を登っていく
というね、垂直に上がるっていうのはね、
垂直に上がる
っていうね。だから実際にはそういう 動きをしてますんで、
はあ、
まあ作るときにちょっとコンクリートの角をね、
ま、丸くしてっていうこと
ら、あのいくらかは遡上できたんかなと思うんですけどね。だから我々その土木の技術屋さんもそういうことをちょっと知って生態系を知って、ちょっとした改善であの生き物がもう少し住みやすくなる、そういうことは出てくると思います
ね。結局こう遡上してこう登っていってねっていうその生態系が途切れちゃうわけですよね、途中で。
だからまあそういう連続性がなくなるって私も言ってるんですけど、いかにこう上下流をつないでいく、ね、人間の心と心と一緒でこうつないでいかないと、あのみんな幸せにならないですよね。
今日冴えてますね、なかなか
生き物の
名言が次から次へと今日は出ておりますが、はい、じゃあこの後いくつ名言が出るか楽しみにしながらでコーナー挟んでまた引き続きお話をお伺いしたいと思います。
熊の独り言のコーナーでございます。9月13日土曜日、熊は英雲荘で発掘されました水琴窟を見に行ってまいりました。水琴窟というのは亀をひっくり返したものが地中に埋まっておりまして、その中に水が落ちることで音が反響して聞こえてくるというとても素敵なものでございます。ちょうどですね、手洗い場の下に作ってあるらしく、昔の人はいろんなことで楽しめるんだなと思いました。本当に水は面白いです。とても素敵な音を聞きました。全国各地いろいろなところに水琴窟があるそうで、いろいろな水琴窟の音も聞きましたが、やはり地元のものが一番良いような気がして。その音、どんな音かと言いますと、オルゴールのような音がします。また水を流す量、落ちていく速さによって変わるので、同じ音は二度と聞けないのかと思うと寂しい気もしました。川を流れる時の音、物にぶつかって流れる音、水の音もいろいろあって楽しいなと思う熊でございます。